お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第2サムエル記7章21節から25節、8章1節から15節と9章1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第2サムエル記7章の学びをしていますが、7章の21節。あなたはご自分の約束のために、あなたの御心のままに、この大いなることのすべてを行い、このしもべにそれを知らせてくださいました。神様がこれらすべてのことをダビデのためにしてくださったのは、ダビデが正しい人間だったからではありません。実際彼は決して正しい人間ではありませんでした。神様が私たちを救ってくださったのも、私たちが正しい人間であったからではありません。神様が私たちを救ってくださったのは、一方的な神様の素晴らしい無限の恵みのゆえです。神様はとても多くの素晴らしいことを私たちのためにしてくださいますが、それは私たちが良い人間だからではなく、神様が良い方だからなのです。ですから私たちは、恵み豊かな神様の皆を崇め褒めたたえるべきなのです。ダビデは、神様が自分に語ってくださったその素晴らしい約束に、ただ圧倒されています。彼が美しい詩篇の数々を書くことができたのも不思議ではありません。22節。それゆえ神主よ、あなたは大いなる方です。私たちの耳に入るすべてについて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。このような神様を持つことができるというのは何という特権でしょうか。25節。どうか神主よ、あなたがこのしもべとその家について約束されたことを、とこしえまでも守り、あなたの約束通りに行ってください。ここでの神様の約束はダビデの救いとなりました。第二サムエル記23章の5節でダビデは次のように述べています。まことに我が家はこのように神と共にある。とこしえの契約が私に立てられているからだ。このすべては備えられ、また守られる。まことに神は、私の救いと願いと、すべて育て上げてくださる。ダビデは神様を信じました。また私たちは、アブラハムが神様を信じたことも見てきました。モーセも神様を信じました。ヨシュアも神様を信じました。そして神様は、あなたにも神様を信じてほしいと願っておられます。あなたが今どのような状態にあろうと、神様は今日あなたにこう言っておられます。私を信じなさい。あなたがキリストを自分の救い主として信じるなら、私はあなたを救い、永遠の命を与えよう。これが神様が私たちと結んでくださった契約です。さて、第二サムエル記8章の学びに入りたいと思いますが、ダビデはエルサレムを首都にし、神様の契約の箱を持ってきました。今彼は自分の王国を統合し、たった一人生き残ったユナタンの息子、メフィボシェテを助けます。 同時に彼は昔からのイスラエルの敵に対して勝利し、イスラエルの境界線を広げます。第2サムエル記8章の本文に入りますが、一節。その後ダビデはペリシテ人を撃ってこれを屈服させた。ダビデはメテグ、ハーマをペリシテ人の手から奪った。その後とは、神様がダビデとご自分の契約を結ばれた時の後を指しています。今王国の中でダビデの地位は完全に安定し、またペリシテ人に対して彼が大きな勝利を得ました。彼らはイスラエルの絶え間ない敵でした。ダビデは彼らをイスラエルの地から追い出しただけでなく、彼らの境界線の向こうまで彼らを追い払いました。ペリシテ人たちはこの地の南部に住み着いていました。ダビデがツォバの王を征服した時のことが次のように語られています。8章の4節。ダビデは彼から騎兵1700、歩兵2万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬100頭を残した。ツォバの王ハダデーゼルはユーフラテス川までも広がる王国を持っていました。ダビデは彼から1000の戦車と700の騎兵、そして2万の歩兵を取ったと書かれています。ダビデは少しを残してほとんど馬の足の筋を切りました。申命記で神様は王たちに馬や妻たちを増やしてはならないという定めを作られました。ダビデは妻たちは増やしましたが、見たところ馬に関しての主の指示には従おうとしています。ダビデはイスラエルの地境を広げました。彼は南はペリシテ人たちの地へ、東はモアブ人たちの地へと国境を拡張しました。またダビデはシリアとエドムに守備隊を設置しました。そのようなわけで、シリア、モアブ、アモン、ペリシテ人たち、アマレク人たちのすべてがダビデに従属し、明らかに貢ぎを収めたようです。13節から14節。ダビデが塩の谷でエドム人1万8千を撃ち殺して帰ってきたとき、彼は名を挙げた。彼はエドムに守備隊を、すなわちエドム全土に守備隊を置いた。こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなった。このように主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。南西、南東、そして今北にもダビデはイスラエルの地境を押し広げ、王国を拡大することができました。8章の15節。ダビデはイスラエルの全部を治め、その民のすべての者に正しい裁きを行った。ダビデはイスラエルの全部を治め、その民のすべての者に正しい裁きを行ったことで注目されました。ダビデは王国にその全盛期をもたらし、イスラエルを当時の他の王国とやり取りをする世界的な権力に作り上げたのです。またこの章には美しい物語の一つが記録されています。この物語はダビデが本当に偉大な人物であったことを明らかにしています。この章ではダビデの慈悲深い性格を見ていきます。9章にはメフィボシェテの物語が記録されています。彼はヨナタンの息子でサウルの孫にあたります。この時点でサウルの背景について少し思い出すことが重要です。彼はダビデに対して無慈悲で苦々しい敵でした。サウルの死にあたってダビデは自分の軍隊を配置し始めました。 この当時の東方の習慣によれば、新しい王は自分の前の王朝の王座への競争者をすべて殺してしまうことが自然でした。王座を要求する者は誰であっても死刑に処せられました。そうやって新しい王を脅威から守ったのです。当時の掟によれば、ダビデはサウルの子孫の誰を殺しても正当化されたのです。サウルとヨナタンが同じ戦いで殺されたとき、ダビデに殺されるといけないと言って、ヨナタンの小さな息子は隠されたのでした。この少年の名前はメフィボシェテでした。第二サムエル記九章の本文に入りますが、一節から四節。ダビデが言った。サウルの家の者で、まだ生き残っている者はいないか。私はヨナタンのためにその者に恵みを施したい。サウルの家にツィバという名のしもべがいた。彼がダビデのところに召し出された時、王は彼に尋ねた。あなたがツィバか。すると彼は答えた。はい、このしもべです。王は言った。サウルの家の者でまだ誰かいないのか。私はその者に神の恵みを施したい。ツィバは王に言った。まだヨナタンの子で足の不自由な方がおられます。王は彼に言った。彼はどこにいるのか。ツィバは王に言った。今、ロ・デバルのアミエルの子、マキルの家におられます。サウルのしもべ、ツィバは裏切ってメフィボシェテの隠れ家を明らかにします。この時ダビデは簡単に彼を殺すこともできたのです。五節から六節。そこでダビデは人をやり、ロ・デバルのアミエルの子、マキルの家から彼を連れて来させた。サウルの子、ヨナタンの子、メフィボシェテは、ダビデのところに来て、ひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メフィボシェテか。彼は答えた。はい、このしもべです。メフィボシェテがダビデの前に連れて来られたとき、彼はダビデの前にひれ伏しました。このとき彼は殺されると思っていたのです。その代わりにダビデは彼に親切に語り、彼を名指しで呼びます。七節。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父、ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの祖父、サウルの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。ダビデはすぐに彼を落ち着かせ、彼を召し出した理由を説明します。ダビデはメフィボシェテの相続地を彼に返します。そして彼に王の食卓での定まった場所を与えます。ダビデは彼を自分の息子の一人として敬意を表しました。八節。彼は礼をして言った。このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。メフィボシェテは自分を死んだ犬と言います。でもダビデは彼をそのようには呼びません。彼は言います。あなたは死んだ犬などではない。あなたはヨナタンの息子、メフィボシェテだ。私はあなたに恵みを施したい。九節から十節。そこで王はサウルのしもべ、ツィバを呼び寄せていった。サウルとその一家の所有になっていたものを皆、私はあなたの主人の子に与えた。あなたも、あなたの息子たちも、あなたの召使いたちも、彼のために血を耕して、作物を得たなら、それはあなたの主人の子のパン、また食物となる。あなたの主人の子、メフィボシェテは、私の食卓で、いつも食事をすることになる。ツィバには、15人の息子と、20人の召使いがあった。サウルの所有地は、メフィボシェテに与えられました。その所有地は正当に彼に属しており、ダビデは、メフィボシェテが、その土地を得るように取り計らいます。11節から13節。 チバは王に言った。王様、あなたがこのしもべに申し付けられた通りに、このしもべはいたします。こうしてメフィボシェテは、王の息子たちの一人のように、王の食卓で食事をすることになった。メフィボシェテには、ミカという名の小さな子供がいた。チバの家に住む者は皆、メフィボシェテのしもべとなった。メフィボシェテはエルサレムに住み、いつも王の食卓で食事をした。彼は両足が共に苗えていた。ダビデの慈悲深い行為についてマギー博士は次のような解説をしています。ここには私たちが学ぶべき素晴らしいレッスンが5つあるのではないでしょうか。一つ目は、神様の子供も神様の目には罪深い障害者であるということです。ローマ人への手紙3章の15節から16節にはこのように書かれています。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。イザヤ書53章の6節にはこのように書かれています。私たちは皆、羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。私たちすべては主の前に実際に障害を持っているのです。現代哲学やヒューマニズムは人間の別の姿を提示しますが、聖書はあくまでも人間の罪深さを提示します。エレミア書17章の9節にはこのように書かれています。人間の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。人間の本質からは何の良いものも期待できません。ですからパウロは次のように言うことができました。ローマ7章の18節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私たちが学ぶべき偉大な霊的真理のレッスンの二つ目は、ダビデはヨナタンのゆえにメフィボシェテに親切の手を差し伸べたという点です。ダビデは自分が愛したヨナタンのためにこのことをしたのです。ダビデがこの若者を見たとき、彼は目の前の障害者を見ているのではなく、彼と契約を結んだヨナタンを見ているのです。ヨナタンがダビデにとってどれほど大切であったかは見てきましたが、ヨナタンの死の知らせがダビデに届いたとき、彼は次のように言いました。第二サムエル記の1章の25節から26節。ああ、勇士たちは戦いの最中に倒れた。ヨナタンはお前の高きところで殺された。あなたのために私は悲しむ。私の兄弟ヨナタンよ。あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。さて、神様はあなたや私をもう一人のお方、主イエス・キリストのゆえに救われました。私たちが主イエス・キリストを救い主として受け入れるとき、私たちはこの愛する方にあって受け入れられるのだと、エペソ人への手紙1章の6節には書かれています。エペソ人への手紙1章の6節。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。神様が私たちの罪深さを見ずに、キリストにあって私たちを見られ、受け入れ、救ってくださるのです。私たちが学ぶべき偉大な霊的真理のレッスンの三つ目は、ダビデはメフィボシェテの苗えた足のことは何も言わなかったという点です。ダビデがそのことについて一度でも触れたり、 ほのめかしたりしたという記録は全くありません。彼は一度もメフィボシェテに、体が不自由で気の毒だね、などとは言いませんでした。ダビデは彼を王子のように扱いました。彼は王の食卓につき、彼の足は天布で覆われました。このように神様は私たちの罪を覆い忘れてくださいます。なぜなら私たちの罪は主イエス・キリストの血によって完全に消し去られたからです。それは神様が私たちを許してくださる唯一の道です。ヘブル人への手紙の著者は次のように言っています。ヘブル人への手紙10章の17節。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。私たちが学ぶべき偉大な霊的真理のレッスンの四つ目は、メフィボシェテは自分の萎えた足について何も言わなかったという点です。ダビデとメフィボシェテが食卓に着いたとき、どのような話をしたのでしょうか。おそらくダビデと彼は父ヨナタンのことを話したのではないでしょうか。ダビデはヨナタンを愛していました。メフィボシェテもヨナタンを愛していました。彼はメフィボシェテの父でした。ですからおそらくヨナタンが会話の主題だったはずです。私たちの会話も過去の罪の中の生活ではなく、その罪を清めてくださった主イエス・キリストであるべきです。私たちが学ぶべき偉大な霊的真理のレッスンの五つ目は、他の人たちもメフィボシェテの萎えた足について何も言わなかったという点です。王の食卓で食べた人たちは大勢いました。おそらく彼らはダビデがこの障害のある若者を食卓に連れてくるたびに、どんな思いで彼のことを見たのでしょうか。おそらく彼らはメフィボシェテの噂をする代わりに王に耳を傾け、ダビデがメフィボシェテを称賛するのを聞いたはずです。マギー博士は以上のように述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデの祈りその2、ダビデ自分の王国を統合する、そしてダビデメフィボシェテを助けるというテーマで、第2サムエル記7章21節から25節、8章1節から15節と9章1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。